報伊万里第758号2017年4月号です。春爛漫の4月、新年度が始まりました。新1年生のピッカピカのランドセル、新入社員のフレッシュなスーツ姿など、希望に胸を膨らませていることでしょう。それぞれに光がいっぱい当たりますこと祈っております。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は3月12日イマリンビーチで行われた西九州たこ揚げ大会の写真です。ようやく上がった手作りのたこを見上げる女の子、ほっとした顔、やったーと喜んでいる笑顔がとっても素敵です。今月の主な内容、トピックス、特集、賢い消費者になるために、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、第14回伊万里梅まつりとなっています。
トピックス、3月15日、大川公民館で市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会がありました。まず塚部市長が市政の概要を説明、今後の展望として未来を担う子どもを育てる、発展を支える基盤を作る、にぎわいと活力を作るの3つを挙げ、学校の建て替えや道路の整備、観光戦略の展開などの予定を説明しました。その後の意見交換では、参加者からさまざまな意見や質問、要望などが出され、塚部市長をはじめとする市の執行部が市の考えを回答、建設的な意見が交わされました。座談会は今後各町各地区の12カ所で順次開催予定です。
特集、賢い消費者になるために。消費者とは商品を買ったりサービスを受けたりする人のことを言います。私たちの身の回りには多くの商品やサービスがあふれ、購入は店舗だけでなくテレビショッピングやインターネットでの通信販売など様々です。支払い方法も現金や電子マネー、クレジットカードなど、私たちの消費生活はとても便利になったと言えます。しかしその一方で、消費に関するトラブルも多様化しています。今回の特集では、市に寄せられている消費生活相談の内容などを紹介しながら、トラブルに遭わないための対策や対処方法などを学びます。伊万里市の消費生活相談の状況。平成27年度、消費生活センターに寄せられた相談は336件、26年度は327件でした。最も多かったのが、インターネット、スマートフォンなどによる不当架空請求や通信回線契約に関する相談77件で、これは前年度も1位です。次に多いのが、多重債務やフリーローン、投資、クレジットカードなどに関する相談46件で、これも前年度と同じく2位となっています。契約者の相談件数を年代別に見ると、70歳以上の割合が約 30% と最も多く、次いで60歳代が 17% と、60歳代以上の高齢者が約半数を占めています。日中家にいることの多い高齢者は、電話勧誘販売や詐欺電話の被害に遭う確率が高くなります。家族や周囲の人の見守りが重要です。高齢者トラブルの特徴。1、さまざまな不安を抱えている。比較的資産があっても生活や健康に不安があったり、孤独で話し相手を求めていたりする場合が多く、このような心理を巧みに利用します。2、騙されたことに気づかない。社会の変化への対応や新しい情報の入手が遅れがちになり、販売員の優しい言葉を簡単に信じて契約してしまいます。3、被害に遭っても相談しない。被害に遭ったと自覚していても誰にも相談しない場合も少なくありません。恥ずかしく思い、迷惑をかけたくない、 騙された自分が悪いと自らを責める人もいます。悪質商法は以前よりも巧妙化しています。トラブルを防ぐには実際にあった手口やその対策を知り身につけておくことが重要です。 1. アダルトサイトによる架空請求、ワンクリック請求、無料の動画サイトを見ていて高額な料金を請求された。対策、請求は無視して決してお金を支払わない。個人情報を提供することになるので業者には連絡しない。 2. 通信販売でのトラブル、新聞広告や折り込みチラシを見て健康食品を注文したが効果がないので返品したい。初回無料という広告を見て初回だけ購入するつもりだったのに2回目が送られてきて3回購入しないと解約できないと言われた。対策、通信販売にはクーリングオフは適用されない。購入前に返品規定を確認する。定期購入することを前提とした商品もあるためきちんと確認してから購入する。 3. 訪問販売でのトラブル、点検商法、屋根や床下の点検、浄水器の点検など無料の点検を口実に業者が訪問した。すぐに修理が必要などと言われ不安になり高額な商品やサービスを契約してしまった。対策、断りにくくなるので家に入れない。必要なければきっぱり断る。複数の業者から見積もりをもらう。こんなトラブルに気をつけましょう。クーリングオフを知っておこう。クーリングオフとは訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約した場合に一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。店舗に行ったり広告を見たりして自分から申し込む取引では原則としてクーリングオフはできませんが、通信販売には返品規定があります。クーリングオフの方法、必ず書面で行う。はがきでも可能です。期間内に通知する。クレジット契約をしている場合は販売会社と審判会社に同時に通知する。クーリングオフ期間を過ぎても契約の内容によっては解約できる場合がありますので相談してください。消費生活相談員の安西智子さんに聞きます。最近テレビや新聞で全国の消費生活センターに寄せられた相談が取り上げられているのをよく目にします。しかし消費生活センターの存在を知っていて実際に相談したことがあるという人は少ないかもしれません。私は相談員になる前パソコンのトラブルに遭った時に友人から相談を勧められて知りました。幸い自分で解決できましたが、どこにあるか調べたことを覚えています。消費生活センターでは主に消費者と事業者の間で生じる契約に関するトラブルの相談を受けています。消費生活相談の範囲は広いので、事業者から不審な電話がかかってきたなど心配や不安に思うことがあれば一人で悩まずに相談してください。消費生活センターで対応が難しいものでも他の適切な窓口を案内できる場合があります。早い段階で相談することで解決につながりやすくなります。身近な相談窓口としてぜひご利用ください。伊万里市消費生活センター市役所1階、相談日は月曜から金曜10時から4時まで、祝日は除きます。電話 23-2136、 消費者ホットライン 188 いやや、最寄りの消費生活センターにつながります。市では消費トラブルについて専門の講師を派遣して出前講座を開催しています。28年度は老人会や地域の集まり、小中高等学校で開催し約670人が受講しました。中学生からは 契約のことを学べてよかった、自分も立派な消費者だということを自覚した、などの感想が。高校生からはこれから社会に出る自分たちにとってとても大切な話だった。インターネットはとても便利だが、ネットを利用したトラブルや詐欺がよく起こるようになったことを再認識した。ネットショッピングはクーリングオフができないことを知らなかった、などの感想が寄せられました。以上、特集についてのお尋ねは情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 です。
みんなの広場です。2月19日地域の緑化活動に取り組む山城みどりの少年団が市ソフトボール協会の協力を得て伊万里湾大橋球技場周辺にソメイヨシノの苗木30本を植えました。同じ日、地域や家庭に打ち毒の輪を広げようと松浦公民館で松浦町打ち毒フェスティバルがありました。2月21日小伊万里ライオンズクラブが市民図書館に絵本31冊を寄贈しました。結成10周年を記念して平成25年2月館内の椅子の木コーナーに伊万里っ子文庫を開設、以来毎年この時期に絵本を寄贈しています。2月26日市ふれあい障害者文化祭とふれあいコンサートが市民センターでありました。障害がある人もない人も楽しみながら歌や演奏、ダンスを披露、笑顔があふれる心温まるステージに障害への理解が深まった一日となりました。同じ日、市民図書館の起工式を祝う記念日、芽生えの日、ぜんざい会が図書館であり、手作りのぜんざい300杯が来館者に振る舞われ、椅子の木合唱団のコンサートや古本市も行われ、会場は多くの人でにぎわいました。3月8日公益社団法人伊万里有田法人会が市内の小学校16校に防滴小型メガホンを1台ずつ寄贈しました。350メートル先まで音が届くサイレン付きで、乾電池仕様の使い勝手が良い小型軽量タイプです。3月10日南保育園で緑のリレープロジェクト森の教室がありました。これは子どもたちに森の大切さを知ってもらおうと、公益社団法人国土緑化推進機構などが全国を巡回しながら実施しているものです。キャラクターショーや体操、どんぐりを土にまく体験などを通して、園児たちは森の役割などを楽しみながら学んでいました。3月15日伊万里公民館でリノベーションまちづくり講演会がありました。これは人口減少が進む中、空き家など今あるものを生かし新しい使い方をしてエリアの価値を高めていこうと県が開催したものです。ほがらかページです。3月6日伊万里消防署で女性一日消防官が実施されました。これは春の火災予防運動に合わせ防火や防災に関する意識を高めてもらおうと実施されたものです。この日は市防火協会と危険物安全協会の会員事業所の女性従業員21人が参加、火災発生時の行動や救急救命に関する講義のほか、消火器を使った初期消火や煙の中での避難を想定した体験、火災や救急の通報の仕方、実施訓練が行われ、火災を発見した時には慌てず落ち着いてを心がけること、消火器を使った初期消火は火が天井に届くまでが限界であることなど、対応のポイントを解説しました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた松浦町の江口千里さんを3月2日塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。千里さんは農業の手伝いをしながら8人の子供を育て上げ、若い頃から生け花が一番の趣味で市販の資格を持つほどの腕前、展示会に出品したりたくさんの生徒に教えたりしていたそうです。長生きの秘訣は 野菜中心の食事など健康に気を使うことと、好きなことをしてストレスをためないこと、これまで大病を患ったことはないそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪。今月は黒川町のタンポポ保育園、園では子どもたちが心豊かに育つよう身の回りの豊かな自然を生かした食育に取り組んでいます。生活の中で子どもたちが楽しみにしているのが散歩です。どんなに寒くてもへっちゃら。フキノトウやノビルは山菜味噌に、つくしは卵とじに、身近に自生する山菜がおいしい料理に生まれ変わったことに驚きつつ、初めて味わう野や山の恵みに春を感じた子どもたち。よもぎは茹でてつきたてのお餅に混ぜ合わせ、卒園のお祝いのお餅として皆さんに配りました。食育ワンポイント、山菜採りで食育と運動不足解消。春の日差しが心地よく感じる季節になりました。この季節、野や山や道端、水辺などには春を感じさせてくれる山菜がたくさん自生しています。わらびやゼンマイなど、アクが強くて苦味が多いものもありますが、苦味成分には冬の間にたまった体の毒素を排出する効能があるとも言われています。運動不足解消を兼ねて山菜採りに出かけてみませんか。我が家のアルバム、二里町の笠原雅俊さん、千佳さんの長男紅葉くん、5歳3ヶ月。僕は何かを作ることが好きで、一度始めるとずっと夢中になってるよ。好きな食べ物はパパが作ってくれるカレーライス。もちろんママの料理も大好きだよ。最近はキューレンジャーにハマっているんだ。パパから一言。チャレンジ精神が旺盛で、日々新しいことに挑戦している紅葉くん。家族みんなのムードメーカーとして、いつまでも笑顔いっぱいでいてね。伊万里のヤングウォーカー、陣内にお住まいの井上拓也さん、23歳。どんな仕事をしていますか。株式会社西日本シティ銀行で貸付業務を行っています。仕事で心がけていることは、お客様のニーズに応えることと仕事の一つ一つのつながりを理解することです。目標はお客様に頼られる、愛される社会人になることです。自己 PR、 笑顔あふれる伊万里市に私がしていきたいです。趣味はサッカー、ロードバイク、ランニング。特技、お札の勘定です。趣味に一言、見かけたらぜひ声をかけてください。ヤングウォーカー、我が家のアルバム掲載希望者募集中です。広報係、電話 23-4313 へご連絡ください。スポーツです。2月17日から19日にかけて、16市郡13チームの選手が健脚を競う第57回郡市対抗県内一周駅伝大会が開催されました。伊万里市チームは総合5位でした。第14回伊万里オープンバドミントン大会が2月19日国見台体育館で行われました。第18回市インディアカ交流大会が2月26日国見中学校で行われました。4月の市民スポーツです。9日日曜、市内ダブルスバドミントン選手権大会が10時から国見台体育館で、14日金曜、市協会長杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、15日土曜から30日日曜まで、市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場で、16日日曜、市テニス協会杯が8時半から国見台定休場で、20日木曜、市ゲートボール選手権大会が8時半から国見台球技場で、23日日曜、県インディアカ球技大会が9時半から国見台体育館でそれぞれ予定されています。教育と文化です。3月18日、 市民図書館の貸し出し冊数が1,111,111冊に到達しました。記念となる本を借りたのは大坪小学校3年の前原太郎君。市民図書館の杉原館長から記念賞が贈られました。2月25日日本遺産シンポジウム in 伊万里が立花公民館でありました。これは日本遺産に認定された日本磁器のふるさと肥前の歴史と文化に対する理解を深め地域活性化へ生かそうと市と肥前窯業圏活性化推進協議会が開催したものです。郷土の文化財日本遺産シリーズその1、日本磁器のふるさと肥前、百花繚乱の焼き物散歩。昨年4月に日本磁器のふるさと肥前が日本遺産に認定されました。地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。魅力あふれる有形や無形のさまざまな文化財群、これらを地域が主体となって総合的に整備活用し国内外へ発信していくことにより地域の活性化を図ることを目的としています。点在する文化財を個々に活用するのではなく地域固有の歴史ストーリーに関係する文化財群を一体的に活用して地域活性化に役立てます。今回の日本遺産は佐賀県と長崎県が連携しています。佐賀県側では伊万里市を含む4市1町と長崎県側の西1町にまたがる肥前窯業圏として陶磁器の歴史的文化的魅力を発信することになります。市内にあるストーリーを構成する要素としては陶磁器窯跡や大河内山旧犬塚家住宅現在の陶器商家資料館、伊万里神社にある旧戸戸島神社の灯籠などがあります。インフォメーション。光化学オキシダントは春から秋までの晴れた日にPM2.5 は冬から春までにかけてそれぞれ高濃度になる傾向があります。光化学オキシダントとは自動車の排気ガスや工場の煙などに含まれる大気汚染物質が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こすことで発生する物質のことを言います。濃度が高くなると目がチカチカする、喉が痛むなどの健康被害が見られます。県では1時間の値濃度が 0.12ppm 以上になり気象条件から見て大気汚染の状況が継続すると認められるときに注意報を発令します。 PM2.5 は粒子が非常に小さく肺の奥深くまで入りやすいため喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響のほか肺がんリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されています。県ではこの濃度が国の暫定指針値を超えると予想される場合朝7時半とお昼の12時半をめどに注意を喚起します。注意報が発令されたら外出を控え屋外での激しい運動は自粛しましょう。屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。問い合わせ先、環境課、生活環境係、電話 23-2144。 市はゴミの原料化とリサイクルに関する事業を推進するため伊万里市ゴミ対策協議会の市民委員を3人程度募集します。任期は2年、募集期限は28日。問い合わせ先、環境課、リサイクル推進係、電話23-2145。市民の皆さんとの共同による市政の実現を目指し市役所や公民館、市民図書館に伊万里っ子ポストを設置しています。皆さんからの建設的なご意見ご提案をお待ちしています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
市民の皆さんと行政との共同のまちづくりを推進するため、 地域づくりのリーダーを養成することを目的に、全国地域づくり人材塾へ2人派遣します。日程は5月10日から12日まで、場所は滋賀県の全国市町村国際文化研修所、参加費は無料です。募集期限28日、問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。男女共同参画懇話会伊万里プラザ委員を7人程度募集します。任期は2年、募集期限は20日まで。問い合わせ先、男女共同推進課、電話 23-2115。 伊万里市21世紀市民夢づくり計画支援事業を募集します。応募できる団体は市内で活動する3人以上のグループです。募集期限は28日までです。この夢づくり事業28年度成果報告会を開催します。14日午後7時から9時まで、場所は市民センターです。参加料は無料。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。中国大連市公務研修生 李A さん、リポート。その3、中国語の発音。2月から私が講師を務める初級中国語講座が始まりました。皆さんのおかげで楽しく授業をしています。塚部義和市長も受講者の一人です。講座の中で中国語は発音がとても難しいとよく聞きます。日本語にはない発音もあり、中国語の難しさはこの点にあります。中国語と日本語はどちらも漢字を使うため、文字は似ていますが発音は似ていないので、日本人にとっては発音が最大の壁といえます。それではどうやって勉強すればいいのでしょうか。一番はその国の発音をしっかり学ぶことです。この機会に私と一緒に勉強してみませんか。市長雑感、伊万里市長塚部義和、 M 先生の追走。私が教員になって最初の赴任先は畑津中学校。バスで通勤中、ある男子小学生に手を挙げて挨拶を交わすのが日課でした。翌年その少年は畑津中学校に入学してきました。社会科の授業中に、砂漠を緑地にしたらノーベル賞をもらえるぞと言ったら、その少年は目を輝かせていたことを覚えています。また顧問をしていた野球部にその少年は入部してきました。小柄ながら器用だったこともあり、二塁手に起用していましたが、中学3年生の中大連の試合中アクシデントが発生。盗塁してきた一塁走者と二塁ベース上で交錯し、倒れたまま起き上がれないのです。左足首付近から出血していて、すぐに近くの病院に運ばれました。その夜少年宅を訪問しました。7針縫う大怪我でしたが、少年の祖母に、先生に野球を教えていただいた証となる名誉の傷ですと言われて、気持ちが少し楽になり家を後にしました。時は流れ、大人に成長した彼と再会し酒を酌み交わすと、左足にはあの時の傷がくっきりと残っていました。しかし傷のことは何一つ言わず、私が授業中に言った砂漠の緑地下でノーベル賞の言葉が大学の農学部に進学するきっかけとなり、目標を持って成長することができたと笑って話してくれました。この少年は実は私自身です。残念ながら M 先生は今年2月に他界されましたが、少年時代に与える先生の影響の大きさは、その人の一生を左右すると言っても過言ではありません。移動の季節、どんな先生と巡り会うのか楽しみな新学期が始まります。今も時代を超えてこのような光景が変わらないことを祈ります。市長雑感でした。3月19日畑津東幼稚園で閉園式と思い出を語る会があり、昭和43年の開園以来48年の歴史に幕を閉じました。
また3月25日、学校統合により閉校する発達小学校と発達東小学校で閉校式がありました。両校では閉校式に合わせて記念行事を開催。児童による一輪車のダンスや合唱などが披露されました。なお、今回の学校統合に伴い、平成29年度からは発達東小学校の校舎で新しく発達小学校としてスタートします。 IKK 株式会社代表取締役社長金子克志さんが小中学校の図書購入費用として2月17日2300万円を市に寄付しました。亡くなった母和江さんの思いを受け継いだもので、29年度各校に金子和江文庫が開設されます。多額の寄付に対して市長は感謝状を送りました。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里市は5月7日から16日を伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間と定めています。普段手が行き届かない場所を清掃しましょう。公共施設の清掃日は5月14日日曜日です。松浦町の佐賀西部クリーンセンターに搬入するゴミは有料です。また汚泥や建築廃材、農機具、産業廃棄物など受け入れができないものがあります。受付時間は9時から4時まで。5月の日曜日の開所日は14日のみです。料金は10キロまで80円。なお黒川町の環境センターには持ち込むことができません。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 福祉タクシー券を支給します。対象者は市内に居住している障害者のうち自動車税の減免を受けていない在宅の人で、他にも要件があります。タクシー券の1枚500円を年間に最高20枚支給します。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。春の交通安全県民運動の期間は4月6日から15日、交通事故死ゼロを目指す日は4月10日。3月14日現在の市内の交通事故発生状況、人身事故は75件で前年同期と比べ14件減っています。死者は1人で1人増えています。負傷者は121人で6人増えています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 パブリックコメントの結果、第3次伊万里市地域福祉計画案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 天井改修工事のため市民会館大ホールの貸し出しを来年1月9日から3月末日まで休止します。問い合わせ先、市民会館、電話 22-7105。 市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会が26日水曜午後7時から8時半まで大河内公民館であります。問い合わせ先、両方広報課市民サービス係、電話 23-2133。 広報誌の発行が月1回になります。問い合わせ先、情報広報課広報係、電話 23-4313。河内野の夢の市が5月5日祝日10時から夢工房滝野であります。問い合わせ先、河内野夢の市実行委員会事務局、電話 090-3799-1832。 同じく5月5日祝日10時から竹の子場公園でツツジ祭りがあります。問い合わせ先、観光課観光戦略室、電話 20-9031。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。 親子遊びの広場ワクワク広場は月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで。4月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜10時半から。こちらは申し込みが必要です。場所はいずれも子育て支援センターポッポです。一時保育と休日保育、利用については事前登録が必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。相続、労働、借金などに関する無料法律相談会が4月から9月の第3日曜日、佐賀市内の佐賀県労働会館であります。担当弁護士は若楠法律事務所の辻康弘さん。相談料は無料ですが予約が必要です。問い合わせ先、一般社団法人佐賀県労働者福祉協議会ライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536。 通話料は無料です。フリーマーケットニコニコ広場が29日祝日10時からあります。東山城町里の旧ポリテクセンター駐車場跡です。出店者を募集します。募集期限は21日。問い合わせ先、障害福祉サービス事業所ニコニコいまり、電話 28-1353。 こんにちは図書館ですのコーナーです。4月30日は図書館記念日です。昭和25年4月30日図書館法が公布されました。これを記念して日本図書館協会が4月30日を図書館記念日と定めています。この日、市民図書館では伊万里で最も人気のあるゲストを迎えて一日図書館長に任命します。皆さんぜひ会いに来てください。4月の休館日は10日、17日、24日の各月曜と27日の館内整理休館日です。子どもミニ上映会は上り窯のお部屋で16日日曜2時半からあります。布の絵本象のエルマーを企画展示コーナーで展示します。23日から5月14日まで。これは子どもの読書習慣に合わせた展示です。以上、問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646、 ふみ読む読むです。保健だよりのコーナーです。市民健康相談が11日火曜9時半から3時まであります。予約が必要です。それ以外に乳幼児定期健康診査、 BCG 予防接種7ヶ月時相談、麻疹風疹予防接種、水疱瘡予防接種、4種混合予防接種、29年度主な子どもの予防接種実施医療機関、妊産婦と乳幼児相談、妊婦ワクワククラブ、ストレスケア相談があります。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、白熱電球は構造上どうしても長持ちしないので頻繁に交換する必要があります。これを電球型LED ランプに取り替えると約20年交換不要です。54ワットの白熱電球を 9ワットの電球型 LED ランプに取り替えると年間で約2410円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。伊万里市美術展の作品を募集します。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 春季市民ゴルフ大会が14日竹尾ゴルフクラブであります。参加費は1人2000円、プレー代は別途必要です。募集期限は5月5日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 4月の行事予定です。市民センター、春が来たコンサート2017が9日日曜10時から。ジョイフルコンサート2017、9日日曜2時半から。ハートフルコンサート2017、第1部は15日土曜2時半から。第2部は16日日曜10時から。第3部は1時半から。舞踏おさらい会23日日曜1時からそれぞれ予定されています。4月の市民相談。相談窓口名、法律相談、司法書士相談、公証人相談、人権相談、消費生活相談、行政相談、不動産相談、ファイナンシャルプランナーによる家計相談、年金相談、新商社相談、心の健康相談、女性相談。各相談の開設日や時間など、詳しいことは情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へお尋ねください。出会い系サイト、副業サイトに気をつけて。パソコンやスマートフォンで出会い系サイトを利用したところ、高額な利用料金を請求されたという事案が発生しています。また SNS などの広告で高収入が得られると謳う副業サイトから出会い系サイトに誘導されることもあります。サイトに登録すると、登録料やポイント代金などいろいろな名目で費用を請求され、支払ってしまうとお金を取り戻すのは困難です。怪しいサイトはクリックせず、被害に遭ったと思ったら消費生活センターに相談してください。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。第14回伊万里梅まつり、2月26日木須町の藤の伊万里梅園で伊万里梅まつりがありました。これは西九州一の広さを誇る梅の産地を PR し、多くの人に梅を身近な食材として感じてもらおうと JA 伊万里が毎年開催しているものです。この日は市内の小学生による梅の学習発表や梅の種飛ばし大会のほか、梅サイダーの早飲み大会などさまざまな催しが行われました。梅の香りが漂う会場には市内外から多くの人が訪れ、早春の日差しを浴びて咲き誇る白や赤の花を満喫し、一足早い春の訪れを楽しんでいました。きれいに咲き揃っている梅、加工品を販売するブースなどが立ち並び、大盛況の会場。伊万里小学校の児童と牧島小学校の児童による梅の学習発表の様子などが紹介されています。編集室から、新年度が始まりました。環境が変わる人もあり、何事にも新たな気持ちで取り組む時期でもあります。広報伊万里も心機一転、全面リニューアルしました。皆さんに親しんで読んでもらえる充実した広報誌となるよう、ご意見などをお寄せいただければ幸いです。これからも 新しくなった広報伊万里をよろしくお願いします。3月1日現在の人の動き、男26,930人、女29,104人、合わせて56,034人で、前月より31人増えています。世帯数は23,071世帯で、前月より29世帯増えています。これで広報伊万里4月号を終わります。視覚障害者の会からのお知らせです。4月9日日曜日午前10時より市民交流プラザで伊万里市視覚障害者の会の春の総会を行います。年会費1,000円、弁当代500円となっております。皆様のご参加をお待ちいたしております。詳細は社会福祉協議会の西田さんまで お願いします。電話は 22-3931 です。
つぼみの儚さ、満開の華やかさ、散り際の潔さと称される桜、伊万里の桜がちらほら咲き出しました。いつもの年より少し遅れての開花のようです。でもここ2、3日春めいて暖かくなりましたので、街並みは一気に桜色に染まることでしょう。野山に咲く花々も精いっぱい春を彩っています。つくし、レンゲソウ、タンポポ、スミレなど、小さいながらも可愛らしく仲間入りです。いい季節になりましたね。日中と朝晩の気温の差があるようです。どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。